宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第16回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？先日、宮永の地元の神社で秋祭りがあったんですよ。週末にね、あったわけです。で、その秋祭り毎年楽しみにしてたの。玉こんにゃくがね、美味しいお店があって、で、それ結構ね、近所の人でもやっぱり有名で、神社のさ、こう参道にバーっとさ、屋台が出るんだけど、まあ、どの屋台もそれなりには並ぶんだけどさ、玉こんにゃくのとこだけ、玉こんにゃくだよ、あんまりさ、こう見栄えさ、パッと可愛らしいものではないじゃない。で、子供がさ、すごくさ、あれ食べたいっていうようなさ、見た目でもないじゃない。でもね、めちゃめちゃね、玉こんにゃく並ぶので、みんなこうその場で食べる人もいるし、結構、あー、それじゃあね、玉こんにゃく5個とか言って持って帰る、5本ね、5本とか持って帰るっていう人もいるみたいな感じで、あのね、その日のね、夜ご飯にもなりそうな、ちょっとね、本当に美味しい玉こんにゃくなんですよ。で、それをさ、食べるのを楽しみにしていたのに、うっかりちょっとね、お祭りのこと忘れてて、っていうか忘れてたわけじゃないんだ、前日とかはね、明日だなって思ってたの。なんだけど、その週末がちょっと忙しかったので、結局2日ともね、まあ、9時過ぎには終わっちゃうわけですよ、お祭りだから。電気の消えた屋台の並んでる姿を見る羽目になりまして、今年は玉こんにゃくが食べられなくて、秋祭りにも行けなくて、で、おみこしにもすれ違うこともなく、と思ったらさ、その翌日、おみこしとすれ違ったよ。軽トラックのさ、荷台に乗せられてさ、次の場所に運ばれていくおみこしと。もうさ、なんなのこのがっかりさ加減？というわけで、今年は秋祭りを全く堪能できていない宮永です。どこかこれから秋祭りがある場所、知りませんか？というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流小鵜飼と、小笠原父島のエコ民宿、インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流小鵜飼、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで、改めまして宮永舞です。今週お伝えするのはこのコーナー、題して
気になりすぎて夢に見ちゃう。
はい、今月気になっているのはハロウィンなんです。いや、先月からね、もうお店とかさ、ハロウィン仕様な飾り付けじゃないですか。あとお菓子とかもさ、ハロウィンパッケージっていうの、全体的にオレンジ色の色彩になってて、かぼちゃとかさ、お化けとかさ、そういうイラストがついてたりとかさ、あとはかぼちゃ味とか、ハロウィンさ、小さい頃やってなかったと思うんだよね。いや、だって記憶ないもん。 仮装した記憶もないし、トリックアトリートって言った覚えもないし、仮装してお菓子をもらった記憶はないって考えたら、あれ、ハロウィンってやっぱり最近、ここ10年ぐらいじゃないのと思って、大きくなってきてからハロウィンっていうのがなんかすごいみんなで騒ぐようになったなって思うので、ハロウィンがそもそも何なのかよく知らなくて、いや知ってるよ知ってるよ、あの仮装してさ、トリックオアトリートって言うとお菓子もらえるんだよ。でもさ、なんでお菓子もらえるのとも思うじゃないですか。ハロウィンって何なの、なんでお菓子もらえるの、あとさ、なんでかぼちゃなのとかで、いろいろ気になって仕方ないんだけれども、まあなんか面白いからいっかみたいな感じで毎年騒いでしまっているので、ってかまあ騒ぐっていうか乗っかってお菓子食べたりしているので、これはちょっと調べてみようかなと思いまして、で調べてみたんですね。そしたらまずハロウィンっていうのはケルト系の民族がやっていたお祭りだってことが分かったんですよ。で、ハロウィンは10月の31日の夜にやるお祭りだ。あ、そっか。だから、あのハロウィンのパレードとかって10月の終わりに終わるんだな。ようやくなんかちょっとね、すっきりとしました。だって9月からずっとやってるからさ、なんかハロウィンって長いお祭りなのかなって思ってたら、10月31日が本来のハロウィンなんだね。でも日本だとさ、その夜にお祭りやるって確かにやるけど、週末を使ってやることが多いわけじゃない、やっぱりみんなが参加しやすいように。だから、ああ10月31日なんだって。なんで10月31日なのかなって、ほらクリスマスとかってさ、あのキリストの誕生日だから12月の25日っていう土日関係なくやるわけじゃない。そしたらその10月31日っていうのはケルト系のケルト人さんが1年の終わりは10月31日で、もうここでびっくりだったんだけどね、え、大晦日代わりとか思って、10月31日で、でこの日の夜っていうのは、死んだ人の霊が家族を訪ねてきたりとか、あとは精霊とか魔女とか悪霊とかも一緒にやってきてしまうと、祖先の霊だけじゃなくて一緒にやってきてしまうから、この人たちから身を守るためになんか乗り移られたりして悪いことが起きないように仮装して、で魔除けの焚き火を焚いてた。そうなんだ、あの仮装は楽しいとかじゃなくって身を守るための仮装だったんだ。あ、そうなんだ。でもさ、身を守るためにさ、仮装してさ、それでさ、お菓子くれなきゃさ、いたずらしちゃうぞって言ったら、結局さ、自分が完全悪霊化してない？悪い子じゃん。で、31日の夜はかぼちゃをくり抜いた中にろうそくを立てて、ジャックオーランタンを作って、さっぱりわかんないよね、なんでかぼちゃなの？なんかこのかぼちゃっていうのは、そのジャックオーランタンのジャックっていうのがそもそも関係があるみたいなんですけど、なんかこのジャックっていう人がいて飲んだくれで、で飲み代が払えないから、なんか悪魔をお金に変えちゃって、で自分のお財布に閉じ込めて10年間は自分の命を取らないって悪魔と約束させたんだって。でその10年後に悪魔が10年経ったから取るぞみたいなの来たら、なんかまた悪魔騙されちゃって、でもその悪魔が自分のことを助けてもらうためにもう魂は取りませんっていう約束をしたらしいんですよ。なんかよくわかんないよね。とにかく悪魔よりも上手だったジャックっていう悪知恵の働く人がいたんだって。でこのジャックが死んだ時に天国には行けないと、でも悪魔にもう魂は取りませんって約束させちゃってるから地獄にも行けないと。でしょうがないから、なんか道しるべに明かりを灯した株を持たされて、であの世とこの世をうろうろしてる羽目になったジャックオーランタンっていうさまよう霊っていうことになったらしいんですよ、そのジャックさんが。だからあのカボチャは なんかなんでカボチャになったかっていうと、後々カブよりもカラフルで立派で見栄えがするからカボチャになったっていうことらしくって、もともとはその野菜をくり抜いてランタンみたいにして、でさまよう霊を表していた。ああ、あれはさまよう霊だったのかと。やっぱりよくわかんないよね。じゃあなんでさお菓子もらえるの？仮装する理由はわかったよ。で、まあカボチャもなんとなくわかったよ。でもさ、なんでお菓子もらえるの？そしたら、なんか最初はそのハロウィンの仮装って悪霊の目をくらませたりとか、悪霊がその姿を見て驚いて逃げるようにするための仮装だったんだって。それがなぜか子供たちが近所の人を脅かしてお菓子をもらうようになったと。なぜかって言われてもって感じだけど、とにかくそういうことらしいんですよ。それがだいたい40年ぐらい前で、ケルト人って言ってたじゃんって、ケルト人って相当前だよねとか思って、だから本当に今の形のお祭りになったのはかなり最近のことみたいで、40年くらいのことらしくって、でそのトリックオアトリートっていうのも、神様がお菓子を食べてくれるとか、お菓子によって霊を鎮めるとか、悪霊を追い払うとか、いろいろあるみたいなんだけど、もう仮装も含めて悪霊を追い払うためなのか、悪霊そのものになりきっちゃって悪霊に連れてかれないようにしてるのか、なんかもうごっちゃごちゃだよね。うん、なんかごっちゃごちゃなお祭りなんだなっていう。まあハロウィンがさ、結局何なのかってあんまりやっぱりよくわからない、てかまた多分よくわからないお祭りなんだろうなと思って、もともとはきっと霊をさ沈めるとかさ、感謝するとかさ、いろんなさ思いがあったんだろうって思うんだけど、最終的にそこでやってたことで楽しいことが残ったっていう感じなのかなって思うんだけれどもね。いいね、なんか楽しいことが残る。あ、でも日本もそっか。なんかね、最初はさ、お祭りってさ、こう、祈りだったりそういうのなんだろうけどさ、おみこしとか。でも最終的に楽しい雰囲気だけが残るよね。で、その楽しいっていう姿を見てもらって、なんか神様に届けるみたいな感覚だったりする。あ、でもそっかそっか。ハロウィンって宗教的な意味合いはないんだよね。でもまあ、楽しいし、お菓子食べられるし、きっといいお祭りだと思います。というわけで、今日は謎は解けたようで解けないハロウィンについてお伝えしました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛と清々しい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第16回、いかがでしたか。ケルト人の人の考えた11月1日に暦が変わるっていう考え方なんですけどね、なんで11月に変わるって思っちゃったんでしょうね。だってさ、数字が1から始まって増えていくっていうのは多分世界共通な感覚だと思うんですよ。それがなぜ11月に切り替わると思っちゃったんだろう。でもあれかな、日本も4月から学校が始まって、なんとなく新年度っていうのは4月から、3月で終わって4月で切り替わる。 日本人だから春だから新しい1年の始まりっていう感覚が身についちゃってるけど、どっかの国では日本って変なのって思われてるのかもしれないですよね。さて、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想やコーナーへのお便り、普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォームからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜飼と、小笠原父島のエコ民宿、in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も、絶対聞いてくださいね。チック